危機の時代に生きる信仰ということでですね、壮大でお話をしてきましたけれども、2日前に環境ファシズムという話もいたしました。まあ、現在そして未来に生きるためにという副題がついておりますけれども、もう我々に未来なんてあるんだろうかという深刻なですね、疑問がですね、出てくるわけです。まあ、そうだとしたら我々が自分の手で未来を作り出さなきゃいけないじゃないかということになりますとですね、まあ、そこに人権だとか自由とかそんなこと言ってられないと。もうとにかくですね、我々は生き残りをかけていくんだと。少数者の意見なんかに耳を傾けてる暇はないというですね、まあ、そういう非常に不寛容と言いましょうかですね、なんと言いましょうか、こう、他者に対してですね、こう、非常にこう厳しい、鋭い反対者たちに対して。で、そういうことってもう今私たちが住んでるこの20年、10年の間に本当に進んだと思うんですよね。特にこうネットの世界で飛び交ってる言説なんかを見ますとですね、本当に相手を抹殺するというようなですね、相手の全否定というようなところにかかっていますから、まあこれは、危機がますます深まっていくとですね、こういうファシズム的な傾向っていうのはますます強くなっていくんだろうなという、そういう気がいたします。こう危機の時代に、この本当に危機の時代に私たちがですね、そうやって、まあもうファシズム的な、もう方向にですね、行くのか、それとも、私たちがそこでですね、聖書を通して私たちに語りかける神様の招き、それにですね、耳を傾けるのか、その差は本当に大きいと思います。まあ、セブンスデーアドベンチスト教会、これ私たちのいる教会はセブンスデーアドベンチスト教会って言うんですけれども、この名前はですね、1860年に付けられました。この私たちセブンスアドベンティストの元となったですね、この群れはですね、まあすでに、1845年から6年頃にかけてですね、本当にわずか数十名のですね、群れがあったわけですけれども、まあその後およそ15年間、これ名前がなかったんですね。この群れに名前がなくてですね、そして、まあいよいよ出版事業なんかをしていくにあたって名前がなしではまずいでしょということでですね、名前をつける段になりまして、これ提案した人はですね、デビッド・ヒューっていう人なんですけど、まあこんなことは覚えなくても結構ですけれども、この人が提案するんですね。で、私たちのこの教会の創設者、3人の創設者の1人であるエレン・ホワイトはこれを聞いたときすごい喜んだと。セブンス・デー・アドベンティスト、これは本当に神様から与えられた名前だと。いうことですよね。セブンスデーっていうのは安息日でしょう。で、安息日は創造の記念日ですから、セブンスデーっていうのは我々の世界の出発点、私たちの全ての源である創造を指してるわけですよ。そして、アドベンティストは再臨待望ですから、この、罪の世界の終焉、もう、私たちの救いの完成である、この再臨を待ち望むというですね、こう、創造、そして再臨。こういう、信仰ですよね。まあ私たちの群れっていうのはこのアドベンティストの群れの中で最も小さなね、まあある意味馬鹿にされてた群れなんです。ところが今、アドベンティストと言われる人たちで、この世界に存在しているのはもうほとんどセブンスデーアドベンティストだけです。まあ、わずかにね、ウィリアム・ミラーのアドベンティスト運動の、まあ、から出てきた教派っていうのはわずかに残ってますけれども、まあ、例えば、アドベント・クリスチャンっていう人たちは今でもわずかですけど存在してます。で、日本にもですね、存在してますね。アドベント教会っていう教会がありますけど、あれはですね、もともと我々と同じ再臨運動から出てきたですね、教派であります。まあだけど、当初はですね、アドベント教会は、セブンスデーアドベンティストの比にならないぐらい大きな教会だったんですけれども、まあ現在ではですね、本当に、全く成長してないどころか、まあ100年前から比べてもどんどん人数は減っています。まあ、日本にいるとね、セブンスデーアドベンティストっていろいろこう苦労してるように見えるんですけど、世界的に見たらやっぱりセブンスデーアドベンティストっていうのは伸びてますよね。で、もう、 世界でのセブンスデーアドベンティストの教会員数っていうのは、もう数年前に2000万人超えましたし、まあちょっとコロナで足踏みしてるからちょっとどうかわからないんですけれども、まあ2000万からなかなか伸びないっていうのはですね、世界総会はもう世界的にですね、もう一度名簿の見直しっていうのを大々的にやったんですね。二重になってる人はいないかとか、もう実はもう亡くなってるのにまだ残ってる名前はいないかということを各国でもうやれやれって言われてですね、日本ももうここの10年やりなさいって言われてですね、こう名簿の整理チェックっていうのをずっとやってきたんですよ。それでそれをやっていく中でですね、例えば国によってはですね、10万以上の単位でですね、名簿から名前を、つまりそれまでちょっといい加減だったっていうことなんでしょうけれども、20万人減らしましたとか30万人減らしましたっていうような国がありましてですね、まあそこで2000万からちょっと足踏みをしてるんですけれども、まあ現在はですね、これ2000万って言ってますけれども、以前の2000万に比べてかなり実数に近くなってきているということは確かだろうなというふうに思います。なんでこのセブンスデーアドベンティスト教会は、まあアドベンティストとしてですね、唯一と言っていい、残ったんだろうか。そして今も、世界の中で証しをし続けていくことができるんだろうか。いくつか要因があると思います。で、はっきりしているのは一つはこれは、セブンスデーアドベンティストが神様から示されて、創造と再臨を結びつけたことですよ。これ安息日によって創造と再臨を結びつけたこと。これ創造っていうものがはっきりしないところでは、創造の信仰がないところでは再臨の信仰もないんですよ。神様が世界を作られたお方だ。だからこの世界を再び作り変えてくださるっていう信仰がそこから出てくるんであって、創造信仰のないところでは再臨信仰というのは本当には出てこない。これ安息日によって創造と再臨が結びついたっていうのは非常に大きなことだと、これは一つのですね、間違いなく一つの要因であり、神様から与えられた大きな賜物であったと思います。そしてもう一つは、セブンスデーアドベンティストに与えられた理解は死者の復活の信仰です。これ死者がイエス・キリストが来た時に、もう愛する者たちと再会できるっていう希望があるんであって、彼らは先に天国に行ってるんではないっていう、そういうことですね。結局みんな死んだら天国に行くんですよっていうことだったらですね、再臨を待ち望むなんてものは出てこないわけですよ。ところが、聖書が言ってるのはみんな復活の希望、そして再臨の希望なんですね。ところがこう2000年の間にキリスト教はだんだん変質してしまいましてですね、みんな死んだら天国に行きますよっていうことになってですね、再臨はどっかに行っちゃった。イエス様の再臨はですね、どっかに行っちゃったという部分があるんです。まあ、そして最後にエレン・ホワイトを通して神様の導きが与えられていたこと。これはやっぱり大きいですよ。実はセブンスデーアドベンティストとほぼ同じ聖書理解を持っているチャーチオブゴッドって称する教派があるんです。これチャーチオブゴッドっていうのは神の教会、チャーチオブゴッドっていうのを名乗る教派っていうのは20ぐらいありますからね。もう本当にややこしい。チャーチオブゴッド、チャーチオブゴッドのですね、ペンテコステ派もありますし、ホーリネス系のチャーチオブゴッドもありますしですね、サンデーアドベンティスト系のチャーチオブゴッドもありますし、サタデーアドベンティスト系のチャーチオブゴッドもある。まあ本当にややこしい。で、この、まあ最初我々が名前つけるとき、チャーチオブゴッドがいいでしょうっていう声もあったんですよ。もう本当にチャーチオブゴッドなんてつけなくてよかったですよね。何が何だか分かんなくなりますから。もうセブンスデーアドベンティストがっていう名前を与えられて本当に素晴らしいと思うんですが、このチャーチオブゴッドいう人たちはこうずっと、我々と袂を分かったのはもうずっと名前をつけることにね反対をしてた。名前つけちゃダメだ、名前をつけたらバビロンになる。ごめんなさい。なんか最初に聞いたときは何のこと、最初に聞かれてる方は何のことかっていうような、まあ話になるかもしれないんですけど、お許しください。もうそのチャーチオブゴッドの人たちはですね、我々名前をつけたっていうことで我々からですね、離れていったっていう部分があるんです。そしてもう一つの大きな分かれ目になったのは、エレン・ホワイトですよ。彼らエレン・ホワイトを認めなかった。 まあ、エレン・ホワイトはですね、信仰者かもしれないけど彼女が幻を受けたって言ってるのは私たちは受け入れないっていう人たちが私たちのたもと分かっていったんです。でその結果セブンス・デ・アドベンティストは世界教会になりましたけど、チャーチ・オブ・ゴッド・セブンス・デーはほぼアドベンティストはほぼ私たちと同じことを信じながらですね、世界に宣教することには失敗しました。明らかにですね、この日本にまでこのセブンス・デ・アドベンティストが来たっていうことの中に、このエレン・ホワイトを通して神様がこの教会を導かれたっていうことが あるんです。もうそれはですね、もう私の理解っていうより、これはもう歴史的な事実だと思います。現在のセブンス・デ・アドベンティストの世界教会がの存在、世界教会としてのあり方っていうのが、そのことをですね、示しているということですね。まあ、昨日来お話ししましたようにですね、この霊魂不滅っていう考え方はどこから来たのかっていうと、やはりこうギリシャローマ的な考え方から来た。それが、キリスト教と合体することによってですね、まあ、キリスト教が変質していってしまったと。セブンス・デ・アドベンティストはですね、それを本来の、聖書が言っている、信仰者の群れのあり方にですね、戻すっていうことを神様から使命として託されているわけです。安息日がですね、創造の記念日であるということはとても大事なことでありましてですね、安息日にはこれはこう神様に起源があるということですよね。神様ご自身が制定なさったということで、だから私たちはどの日でも OK とは言わないわけですよ。もう休みでしょ、休みだったら、人間が決める休みだったらどの日でも OK。 日曜日の最大の問題点は創造の信仰とこの安息日を切り離しちゃったことですよ。もう、創造の記念日じゃなくなっちゃった。神様ご自身が祝福されたと創世記に書いてあるんですけれども、その祝福を損なってしまったっていうことです。もはや日曜日を安息日に変えることによってですね、この安息日の神的な起源、神様に起源を持つっていう性格が失われてしまった。ですから私たちがですね、安息日を守るっていうのはですね、単にですね、あ、仕事しませんとかですね、単に教会に行きますということではない。私たちは一日の始まりである、一日の始まりである安息日のサンセット、このサンセット、金曜日の日没の時から私たちは私たち自身を創造者の手に委ねるんです。それが安息日の信仰です。そうしないと結局私たちはですね、再創造の技やですね、私たちの本当の安息ってのは起こってこないわけです。もう私たちがですね、どんなに過ちを犯そうが、どんなにひどい一週間だったとしても、どんなにいろいろやり残したことがあったとしても、金曜日の日没が来た時に、神様があなたの時間はここまでだ、あとは私の時間だって言われるわけですから、私はもう創造主の手に全てを委ねるわけです。そして、その日をですね、の安息をいただくわけです。これが安息日の信仰でありまして、これは安息日の信仰と創造の信仰っていうのは決して、切り離すことができない。で、そして私たちがですね、もうずっと自分の時間が続いていって、神様の聖なる時間っていうのを認めないときに、やっぱり私たち根本からやっぱり私たちはどっかでですね、病んでいく、腐っていくんですよ。それは安息がないから、創造主から切り離されてですね、創造主に魂を委ねるっていうことがないときに私たちは病んでいくんだと思います。まあ現代の、多くの病っていうのは心の病っていうのはそこにあるんだと、私は思うんですね。宦官っていう存在がおります。これは幸いなことに、いろんな、なんか例えばですね、イスラム圏でもありました。そして特に中国ではですね、この宦官の制度っていうものがあったわけですよね。で、幸いなことに日本はいろんなことを中国から学びましたけれども、宦官だけはですね、受け入れなかった。これはですね、良かったと思います。まあ基本的に宦官虚勢しちゃうっていうのはですね、あれは牧畜民族の発想ですよね。 去勢しちゃいましょうっていうですね、農耕民族にはちょっと受け入れがたい部分があるんじゃないかなと思いますけれども、要するにあれですよね、高級ハレム、お妃さんたちやですね、王様に仕える女性たちにですね、こう間違いが起きないように、下手な血が入らないようにって言ってですね、やっぱ男手が必要だから男が必要だと、じゃあそこに入れる男は全部去勢しちゃえというですね、そういうことですよね。まあ基本的に あれは宦官っていうのは人間を信じないっていうことですよね。基本的に人間ってのは必ず悪いことするから、物理的に悪いことできないようにしちゃおうという、そういう発想。そしてもう一つは、これは人間を機能としてしか見ないっていうことですよね。私たちはですね、この創造の神様を信じるんですけども、これイザヤ書のこの言葉が私の頭の中に思い浮かんでくるわけです。主はこう言われる。我が安息日を守り、我が喜ぶことを選んで、我が契約を固く守る宦官には、我が家のうちで、我が垣のうちで、息子にも娘にも勝る記念の印と名を与え、耐えることのない常しえの名を与える。また主に連なり、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、すべて安息日を守ってこれを汚さず、我が契約を固く守る異邦人は、私はこれを我が聖なる山に来させ、書いてありますね。我が祈りの家のうちで楽しませる。そして最後に、我が家はすべての民の祈りの家と唱えられるからである。宦官。で、私、前からね、この宦官を見るために、これ、私たち、特に私たち近代人、あるいは現代人はですね、もうこれ、宦官なんじゃないかと思うんです。だって、人間を機能としてしか見ない。人間を何ができる、できないでしか評価しない。社会でどういう機能を果たせるかっていうことでしか、人の判断をしない。一週間ぐらい前ですかね、メンタリストですか、名乗る大吾っていう人がですね、発言をしてですね、ホームレスなんて、いらないよと。生活保護のために自分は税金払ってるんじゃない。ホームレスなんてはっきり言ってて存在してほしくないと、ホームレス助けるなら猫助けてよみたいなことを言ってですね、僕にとってはホームレスなんていらないけど猫はいてくれたらねあれだからという、この自分にとっての利益で命の選別をする、この発想はやっぱりとても怖いなと思います。で、この根底にあるのはですね、やっぱり私はこれ創造の信仰が失われて進化論が入ってそれに変わっちゃったことですよ。進化論の、進化を導いた理論っていうのは2つでしょ。突然変異と、そして、適者生存。この2つの原理で進化は導かれたっていうのが元々のダーウィンの基本的な考え。まあ現在の進化論はそれだけじゃ説明がつかないってことがはっきりしてきちゃって。突然変異とですね、適者生存だけじゃですね、進化は、もう説明がつかないっていうことがはっきりしてきちゃってですね、まあ現代進化論っていうのはもうある意味こう、もう行き詰まってこういろいろですね、こう混乱してる部分がありますけれども、もともと古典的なダーウィズムは、適者生存。まあよりですね、環境に適応した方が生き残っていけるっていうことでありましてですね、まあ、ここからですね、間違った結論がいろんなところで出てくるわけですよ。要するに現状に適応できない人たちは滅びていけばいいんだということですよね。それが、進化の、原則であって、要するに社会に貢献できない。まあ、あるいは全体にですね、貢献できない人たちには価値がないというですね、そういう人たちは淘汰されて当然だというような、あれがですね、もういろんなところにこう出てきてしまっている。これは本当に恐るべきことだと思いますし、私たちはこの安息日を守るっていうのが単なるですね、私たちは神の決めた安息日だからそれに従いますっていうだけじゃなくて、創造の信仰、私たち自身を神の手に委ねること、そして神に作られたものとして全ての人の持つ尊厳ということがこの安息日の中にですね、含まれているんだっていうことを私たちはよく覚える必要があると思います。だいたい仕事をするなって言うでしょ。なんで仕事をするな。 あれはですね、仕事で差別しちゃいけないんですよ。もうこの人はよく働く人だからですね、休ませましょう。あんたは3日間サボってたから安息日も働きなさい。こんなことは許されることはない。もう全ての人が家畜も動物も皆休ませなきゃいけないって安息日に書いてある。違法人であるあなたの元にいる奴隷や使い目たちも働かせちゃいけませんよっていうことですよね。これなんか現代のユダヤ人の方がですね、ずるいことやってますよ。自分は働かないけれどもね、クリスチャン のメイドを雇って、まあ、あんた関係ないから働いてねなんてやってますけどもね、まあ、立法をよく見るとそれも禁じられてるんです。もうそれは宗教で区別しちゃいけない、民族とかで区別しちゃいけない、みんな休ませなさい。だからこの安息日っていうのはですね、全ての人に等しく与えられるものだという理念はそこで、差別をしてはいけませんよということがあるわけですよね。まあ、この第一天使の使命、ヨハネの黙示録14章の6節から7節、まあ、これは私たちがよく聞く、このセブンス・アドベンティスト教会は本当にこのことをよく語るんですけども、私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着てよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。神に立ち返る時が来たんだと。作り主に立ち返る時が来たんだ。それが永遠の福音であってですね、そこには国民、部族、国語、民族の区別はないっていう、これセブンス・デイ・アドベンティストのですね、与えられた、これが使命なんだということですね。さて、まあ、私たちはですね、この、まあ、あまりここ長い時間はお話にはかけられないと思いますけれども、まあ、私たちは科学でいろんなことが全部もう分かってきた。確かにですね、科学によって私たちいろんな恩恵を受けてます。でもまだまだ分からないことはいっぱいある。で、例えばこの、蝶々ですね、アサギマダラって言うんだそうですけどね、今から多分10年ぐらい前にこれ確かサインズに載ってたんですよ。で、これどういうアサギマダラっていうのはこれ渡りをするって言うんですね、この蝶々が。で、日本から台湾に移る、いやですね、中国南部までこう渡ってるって、この最長記録はですね、石川県輪島から上海まで行ってると、これいうことですね。で、最速ではもう1週間ぐらいで行くっていうんですよね。で、どうやったらあるんだろうかと、本当にこう、わからない。風にふらふらふらふらしてる蝶々がですね、こう、海を渡っていく。そして、ちゃんと台風とかが近づいたら、ちゃんと避難してですね、またそれをやり過ごしてから飛んでいくんですよね。こういう能力を一体誰が与えたんだろうか。一体どうしたらそういうことがあり得るんだろうか。もう、これはね、進化論だけじゃ説明つかないんですよ。で、一つの、まあ、よく取り上げられるケースとしてですね、チャールズ・ダーウィンと一緒に進化論の最初の理論を作るのにですね、寄与したウォーレスっていう人がいるんですけど、このウォーレスっていう人はですね、やがて、ダーウィンとたもとを分かって、そして、進化論を自分自身の理論を否定してるんですよ。で、これに対してダーウィンはですね、本当に嘆いて、私とあなたで二人で産んだ子供をどうしてあなたは自ら葬ろうとするのかと、まあ非常に彼は、ダーウィンは嘆いてますけど、ではなんでウォーレスは自分の理論を捨てたのかっていうとですね、この進化の理論によればですね、この自然の進化は適者生存、突然変異だから、その彼らの環境の中で必要とされない能力っていうのを持ってるはずはないんです。ところが、未だにですね、未開の人、文明との接触のなかった新しいですね、部族っていうのは時々見つかるじゃないですか。まあ、時々アマゾンの奥地で見つかったりするんですね。まあ、なんか、私もテレビで見ましたけどね、全く、知られてる言語とは 何ら共通性のない言葉を喋る二人の男性が見つかって一人亡くなって、とうとう今この一人、孤独な一人はですね、その彼一人しか知らない言語で、で、この人が死んだらこの言語は消えていく。そういう、やってましたけれどもね。まあ、そういう、こう、文明との接触のない人たちってのは、未だに、見つかったりします。で、ウォーレスの時代はそういう人たちがいっぱいいてですね、インドネシアなんかでこう、発見されたそういう人たちを、まあ、彼は、まあ、人体実験って言ったら何ですけれどもね、人体実験じゃないですね、実験って言ったら何ですけれどもね、そういう子供たちの一人を、彼はスポンサーになって、西洋流の教育をするわけですよ。2階のこうちっちゃい子をあれしてこう教育をする。そして、ウォーレスはですね、資金を出して彼をとうとうイギリスの、パブリックスクールやですね、大学にまで送り込んだらどうですか。この人は見事なですね、イギリス紳士になっていくわけですよ。しかも優秀な。で、彼はですね、自分の理論は破れたと感じたんですね。進化の理論は破れた。進化論ではその人が生き抜くのに必要とされない能力を付与することはない。ところが人間というのは潜在的な能力を最初から持っていると。そしておそらく彼がですねそこの生活をしてたらもう決して出てくることがなかった潜在能力が方法によってはこういくらでも出てくると。そんなことは理論では起こるわけはないということを彼は言ってそれを捨てるんですね。まあこれちょっと気持ち悪いですけど、うなぎでございますね。まあ、かば焼きだなんて言ってね、夏バテ防止って、こう日本人は、かば焼き食べるわけですけども、そのうなぎどこから来るかも知らないで我々食べてたわけですよね。で、ようやく10年ぐらい前ですよね、うなぎがどこで帰ってるかっていうのは、世界で3カ所ぐらいあるんですけれども、アジアのうなぎっていうのはですね、まあこのフィリピンのこの辺りでしょうね、と思われてたらそうじゃなかった。実はですね、サイパンの近くにウナギの産卵場所があったんだということがですね、ようやく、分かってきたということなんであります。ウナギの稚魚が飼えるのはこの辺りでですね、何年もかけてですね、この、日本なら日本に戻ってくるらしいですね。まあ不思議なのはですね、ある程度のこう産卵期に達したウナギたちがですね、この産卵場所までまたみんな行くわけですよ。そしてご苦労様なことにですね、そこで帰った稚魚たちはもう親はいないわけでしょう。親はもう産卵が終わったら死んじゃうらしいんですね。で、死んじゃってるのにこの稚魚たちは誰からも襲われてもいないのにですね、不思議と親たちのふるさとに帰ってくるんですよ。台湾なら台湾、中国なら中国、韓国はどうか知りませんけども、日本なら日本で、もうそれぞれですね、自分のふるさとに帰っていく。そしてそこで育って大きくなって、時期が来たら、また次世代の産卵のためにサイパンに戻っていくという、こういうことがようやく分かってきた。もう100年以上おいしいおいしいって食べてたのにね、どっから来るかなんて全然知らなかったわけですよ。こういうことをですね、まあ分かってなくても、まあ我々は全部分かったようなつもりになってたんですけれども、なんでこういうことがあるのかっていうことは、実は説明がつかないことがいっぱいある。だから想像の神様なんてね、そんな今のカーブの時代なんて言うけれども、本当は我々は知らないんだということにもっと謙遜になるべきだと思いますね。まあ想像に関連して、まあ聖書にはノアの洪水って言われるですね、大変動が起こったということをですね書いてるのは、皆さんご存知だと思います。ところが一般の地質学者はですね、これはもう地球ってのはですね、もう本当にもう古い、長い長いですね、年月をかけて、やってきたんであって、もう一つの地層にですね、何十万年とこうかかってこうやってきたと、まあ、再一説と言いますけども、基本的に少しずつ地層っていうのは折り重なって、だんだんだんだんこう重なってきたんですよ、ということなんですね。まあ、こうやってね、まあ、並んでるならまだいいんですけども、ここに書いてあるようにですね、その何千万年もあれしてできたはずの地層が、こう上下がね、混同されてるところがある。ここどうするのか、湾曲しちゃってるところがある。これをどう説明がつくのか。あるいは木の化石がですね、何千万年の中にこう垂直に立ってるのがある。これをどう説明するのか。実は答えがないんですよ。 まあこれは稀なちょっとケースですねということです。あのアメリカ文明、まあ私はあのキリスト教、特にプロテスタントピューリタニズムがですね、アメリカっていう国を生み出し、近代っていう時代を生み出し、そして、資本主義も生み出したんだということを言いました。まあでもそれを支えてきたプロテスタントの信仰というものはすっかり弱体化して、まあ今はですね、まあそれがまあ資本主義の暴走を始めているというような表現をしたんですけれども、そのアメリカの資本主義やアメリカっていう国家を支えたのは、あの20世紀を支えたのは間違いなく石油ですよね。文明を支えたのは化石燃料、まあ、石油の時代って言ってもいいと思います。とこの石油ってどっから、化石燃料っていうからあれ化石なんですよ、動物の化石。なんであんなに大量の石油が存在するのか、私これは本当に不思議なんですけれども、あんまりこれをですね指摘する方はいらっしゃらないんですけど、最も分かりやすい説明は大変動説なんですよ。一挙にですね洪水によって多くの生き物が一箇所になだれ込んで、そこであっという間に密封されてですね、それが石油になった、あるいは多くの植物がですね押し流されて、それがもう折り重なって、それが石炭の層になったって考えるのが一番説明がつくんです。少しずつ少しずつ動物が死んで、それが溜まってですね石油になりましたってのはどう考えても起こりそうにない。なぜならですね、現代新しい石油の層なんてのは全然できてないじゃないですか。もう石油ってのはもうあるだけね、掘り尽くされたら終わりなんですよ。何かの大変動で一挙に石油ができたって考えないと説明がつかないんですけど、不思議なことにこのことをあんまり指摘する方はいない。むしろ聖書のモデルをこれに当てはめた方がはるかにきちんと説明がつくんです。まあ科学者いろんなこと言ってましてね、実はあれ化石燃料じゃないんだなんていう学者も最近はいるようですが、やっぱりそれにはちょっと無理があるようですね。化石燃料じゃない、無機質であるとはとてもちょっと言えないと。いうことなんであります。まあ、こういう巨大なですね、石炭の層が、どうしてこれだけの巨大なですね、この木が折り重なって、あっという間に圧力で押し付けられてですね、できたか。もうこれ大変動以外には考えられない。考えてみますと、ノアの洪水でこの石油石炭ができたとしたら、その資源を抱えるですね、アメリカっていう国がですね、この近代っていう時代を築いたのにですね、これノアの洪水の遺物を利用してるっていうのは、まあ本当に、なかなか興味深いなというふうに思います。まあ、あとはこういうですね、化石ですよね。今、お食事中に化石になっちゃった魚。ですね、少しずつ化石になりましたっていう、まあ、ちょっとですね、どういうことですかというですね、これ出、まあ、気の毒ですけどね、出産の途中で化石になっちゃったとか、いうお腹の中にまた魚がいるというのですね、こういうものがいろいろ出てくる。でシベリアなんかではですね、まだ肉がついた状態でのマンモスの化石なんかも実際に見つかっているという、そういうことですね。まあ、このように私たちはですね、想像を裏付ける、あるいは聖書の記述を裏付ける記述っていうのはたくさんあるんですけれども、近代の社会っていうものはそういうものを認めようとしない、むしろ進化論で言ってしまっている。その結果、この近代社会を支えてきたキリスト教というのはすっかり弱体化してしまった。もう創造の信仰がないんですからですね、再臨の信仰もないわけですよ。そうなりますとですね、もう未来を開く神様への信仰もですね、どんどん薄れていきますから、そうなると私たちは自分たちでですね、これを切り開かなきゃいけないということになっていくわけでありましてですね、まあ、そのために大きな役割を果たすのが、ローマンカソリック教会だと私は思うんですね。中世のヨーロッパもこう危機の時代を迎えるわけです。で、まずゲルマン民族の大移動が始まるわけですよね。フン族がやってきて、そしてフン族にこう押し出されてですね、今でいう、あのあたりですね、ロシアや、それこそ 何でしたっけ、名前がですね急に出てこなくなりましたけれども、ウクライナですね、まあ、ウクライナのあたりにいた東ゴート族とか西ゴート族が押し出されてですね、どんどんどんどん、ローマ帝国の方にですねこう移動を始めた、まあ、それがゲルマン民族の大移動、そうやってですね、やがてその波の中で西ローマ帝国は滅び、東ローマ帝国はなんとか生き残りますけれども、もう西ローマ帝国はですね、その中の波の中でですね、どうなるんだと。で、そこで、生き残るためにですね、ゲルマン民族がキリスト教化して、ローマンカソリック教会と手を組むことによって、神聖ローマ帝国っていう、その後の、およそですね、千年にわたる歴史を導く神聖ローマ帝国っていう、秩序が出来上がるわけです。それは、ローマンカソリックと、そしてフランク王国、ゲルマン民族のフランク王国っていう、こう、二つの国がですね、二つの、権力が、協力をすることによって、できるわけですね。ローマって、でまあ、我々もねローマって言ったらそれは大変なあれなんだなということを思いますけれども、ダニエル書の中にこれはローマの予言が出てくると考えられてますよね。ダニエル書7章の7節から8節、その後私が夜の幻のうちに見た第四の獣は恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、暗いかつ噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。それは、これはその前に出たすべての獣と違って銃の角を持っていた。私がその角を注意して見てると、その中にまた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために先の角のうちの三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があった。この、第四の獣ってのは何か。それはローマ帝国だ。我々考えるわけです。ちなみにですね、この第四の獣っていうんですから、先に三つあるわけですよね。何を指すか。まあ最初は、我々はこれをみんな皆さんお聞きになったことあるかもしれませんけど、最初のライオンのようなのはバビロンだ。次の熊みたいなのはメドペルシャだ。そして、四つ目のヒョウのような、四頭のヒョウはこれはアレクサンダーに代表される、マケドニアギリシャだ。アレクサンダー大王に代表される。アレクサンダー大王がですね、インド遠征の途中でですね、30代の若さで、創生した後ですね、4人の将軍によって分けられたということで、4つの頭で、象徴されてるんだという、大体これ。こういう流れ。このダニエルのですね、解釈者たちは大体それ認めてます。だけど、聖書の学者の中にはですね、予言ということを認めない人がいる。予言なんてあり得るわけないんだと。で、このバビロン、メドペルシャ、これギリシャ、それはそうだけど、これは別にですね、バビロンやメドペルシャの時代にダニエルが書いたんじゃなくて、もっとずっと後の時代にですね、多分、紀元前1世紀か2世紀頃のユダヤ人がダニエルの名を語ってこれを書いたんですよと。でも、どんなにですね、時代を後の方にずらそうともしてもですね、どうしてもそれ以上はずらせないから、じゃあ最後の第四の獣は何なのかって言ったらですね、彼らは予言を認めない立場から、これローマだっていうことができないんですよ。そこでどう言ったかというと、これはシリアのセレウコス朝だと言ったわけですね。アンティオコス・エピファネスっていう王様だ。実は皆さん、これね、聖書の解釈の原則からはこれは破綻してるんですよ。なぜかっていうと、バビロン、ペルシャ、ギリシャって言ったらですね、もう誰でも知ってる世界史の中の強大なパワーだっていうことは分かりますよね。シリアのセレウコス朝って言って分かる人あんまりいないですよ。ましてやアンティオコス・エピファネスなんて言ってですね、分かる人って言ったらよっぽどのあれでしょう、歴史好きでしょう、そして聖書を勉強してる人しか、そんなものは分からない。第四の恐ろしく強い獣、前の獣たちよりも恐ろしく強かったっていうんですから、これはローマ以外にない。ところが予言を認めない聖書学者たち、予言なんてことはありえないって言ってる聖書学者たちは、これをローマと認めることができないから、まあ、非常にこうおかしな聖書解釈になる。我々セブンス・デイ・アドベンティストは予言ということを認めますから、これは第四の獣はローマなんだということを私たちはですね、知ってるわけです。で、この ローマっていうのはですね、やっぱり大したもんですよね。私本当にありがたいことに2回ローマに行かせていただく機会がありましてですね、まあ円形劇場コロシアムとかですね、まあこれはもうすごいなぁと思いますけれども、本当につくづく感心したのはあの道路ですね。道路、全ての道はローマに通ずって言いますけれども、このあのもう規格に従ってですね、何千キロっていうですね道を張り巡らしていったんですよね。で一番古いのがあの、パウロも歩いたっていうことが使徒行伝の記録に残ってるアッピア街道っていうのがありますよね。聖書にも出てきます、アッピア街道で。私そのアッピア街道行きました。いやもうびっくりしましたね。もう2300年ぐらい前ですかね、2200年ぐらい前に作られた道、自動車走ってんですから、ってですね。まあ、確かに石をね、敷き詰めて、かなりも、削り取られてね、もう随分歩きにくくはなってますけれども、それでもまだですね、2000年以上前の道がですね、使用に耐えてる。どうしてかっていうと、あの道路っていうのは、3メートル下まで掘り下げてるからですよ。もう表面に石詰めて終わりっていうんじゃない、もう3メートル掘って、そして一番下にですね、大きめの石から始めて、次にですね、砂利、そして次にですね、砂、こう、ビシッと固めていくんですね。そして勾配をつけてですね、作っていく。で、それを、そしてその上にこう石を叩き込んで、石で舗装していくわけですよ。それを延々何千キロ作っていったって、これもすごいことだなっていうことをよく分かったわけです。今でも、西欧の人たちの中ではやっぱりローマっていうのはですね、本当に、永遠のローマなんですよね。文明の象徴なんです。で、このローマが危機に瀕して滅びた後、何が受け継いでいったかっていうと、この小さな角、ローマ法王権が、ローマンカトリックが、このローマ帝国の遺産をそのまま受け継いでいったということですね。ダニエル書7章はですね、この第四の獣のローマからこの小さな角が出たって書いてありますけど、こうしてその親木は華々しく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに4つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。その角の一つから一つの小さい角が出て、南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって華々しく大きくなり、天の周軍に及ぶまで大きくなり、星の周軍のうちから数個を地に投げくたして、これを踏みつけ、また自ら高ぶってその周軍を倒した。まあ、ここで書いてるのはですね、一つの小さな、四つの著しい角ってのは何かって言えばですね、アレクサンダーが死んだ後、四人の将軍によって、分けられた四つのエリアに分けられる。一つがセレウコス朝のシリア、もう一つがですね、プトレマイオス朝、エジプトですね。このプトレマイオス朝のエジプトの、最後の女王が、皆さんもよく お名前を、お聞きになっているクレオパトラが、このプトレマイオス、エジプト王朝の最後の彼女が、まあ、あれですよね、あのシーザーの手によって、初代皇帝アウグストと、アントニオの戦いで、彼女はアントニオについて、アントニオが負けて死んだ時、彼女も蛇に自らを噛ませて、自決をしたというお話、お聞きになったことあると思いますけども、あそこでプトレマイオス朝が滅びる。まあ、この4つの角の1つがその、クレオパトラを生んだ王朝の1つなんですけれども、そのうちの1つの小さな角っていうのは、これはイタリア半島を支配した、王朝を指すわけでありまして、そこから小さな角が出たっていうのは、これはローマです。そしてここではですね、このローマがですね、あっという間にこう大きくなっていってしまった。そして、最後にはですね、衆軍の主に敵し、そのジョークの犯罪を取り除き、かつその政治を倒したとあるようにですね、宗教的な領域に入っていくっていうことがですね、書かれているわけです。まあ、このローマですね、 こうやって中世のヨーロッパっていうのが始まるわけなんですけれども、まあこの中世のヨーロッパの成り立ちっていうのを、まあ一つ一つお話ししてたらもうちょっと時間が足らないと思います。まあ一時期はですね、このローマは荒廃してですね、もう第二のローマって言われたのがコンスタンティノプール、現在のイスタンブールなんですね。そしてこのイスタンブールは東ローマ帝国っていうのはしばらく続きますけれども、結局最後はオスマン朝トルコに倒されて、イスラム勢力に倒されて、そしてその後どこに行ったかっていうとですね、モスクワの、ロシア王朝がこの東の正教ですね、正教のキリスト教の保護者になる。だからその時はモスクワが第三のローマっていうふうに言われたんですね。で、ロマノフ王朝のあれは、紋章はですね、ローマ以来の相当の和紙を引き継いでてですね、まあ自分たちはローマの遺鉢を受け継ぐものだっていう、ロシアの王様のですね、ツァーの王様の、その、なんていうんですか、まあそういうふうに自己認識をしてたということであります。まあ余談、いつもですね、余談になっちゃうんですけど、ロシアの王朝っていうのはもともと本来があれなんですね、あれ、スウェーデンなんですよね。で、出たのはですね、先祖はですね。まあバイキングって言われる人たちはもう本当にエネルギッシュな人たちでですね、本当にこう、当時のヨーロッパにとっては困った人たちだったんですよ。もう、どこまでも行ってですね、もう、あっちの、ロシアまで行ってあそこにこう国を作っちゃう。他の人たちはもうアイスランドとかアメリカまで行くわけでしょ。そしてある人たちはイギリスにやってくるわけですよ。そしてイギリスはこの、もう彼らの、ね、来ても偉い目にあって、まあ今のイギリス人の祖先の中にはそういう北欧系の血も入っているわけですね。やがてはこうずっと回って地中海を回って入ってきてですね、シチリアや南イタリアまでやってきてですね、まあ彼らは自分たちの国をそこに作るという、まあすごいエネルギッシュな民族だったんです。だけど、こういうですね、いろんなこう外部からの勢力がやってくる、例えば今のハンガリー人の祖先にあたるマジャール人なんかもやってくる。まあいろいろこう大変な試練がいろいろある。もうスペインの方からはですね、イスラムがやってくる。まあそういう試練を何度も経るんですけれども、最終的にはですね、神聖ローマ帝国、このローマンカソリックと、フランクが組んだ神聖ローマ帝国はこれに耐え抜く。そしてやがてはですね、このやってくるバイキングたちもキリスト教化していくわけです。自分たちに取り込んでいくわけです。このハンガリー人たちも自分たちの中に取り込んでいく。イスラムは取り込めなかったんですけれども、まあ、スペインとフランスの国境の中でのですね、一週間にわたる戦争の末についにイスラムの進撃を止めることに成功するんです。そうやって、中世のですね、神聖ローマ帝国っていうのは完成する。まあ、その当時のですね、愛様を見てみますと、まあ、細かい、説明は、もうちょっとしてる時間ないですけど、現在の構図って、その頃とちょっと似てるんですよ。まず、ロシア。当時の東ローマ帝国に当たるのがロシア。そして、非常にこう混乱する西方社会はですね、まあ西、ローマ帝国がですね、崩壊した後の混乱期に、まあ非常によく似てるといえば似てる。で、あと、じゃあ中国どうなのっていうことなんですけど、中国はね、この30年間アメリカがずっとやってきたことは中国をなんとか自分たちのうちに取り込もうとしたんですよ。関与して取り込もうとした。でも、それはちょうどですね、当時の神聖ローマ帝国がバイキングたちを取り込んだ、マジャール人たち、つまり今のハンガリー人たちを取り込んだ、いろいろやってくるゲルマン民族たちを結局自分たちの中に取り込んで、その中でアリウス派にこだわってローマンカソリックに改宗しなかった3つの部族、東ゴートとかバンダルとかヘルリはもう滅びていったけれども、それ以外の部族はローマンカソリックに改宗させて体制に取り込んでいった。それと同じことをですね、中国にやろうとしたんです。でも失敗した。うまくいかない。それがもう今明らかになってきたということだと思いますね。 まあ、もう中国はアフガニスタンでアメリカがこけたのを見てすごい喜んでますよね。もう露骨にですね、アフガニスタンで起こったことは台湾でも起こるぞみたいなことをですね、もう露骨にこう、もう最近新聞は書いてるみたいですよね。そういうようなこう、あれをしてるみたいですけれども。じゃあ、中国何に当たるのか。おそらくですよ、中国は多分当時の世界に照らし合わせるならば、フン族が果たしたような役割を果たしてんだろうなと思います。アッティラの帝国、まあ、アッティラの帝国っていうのはですね、今でも西欧人の心の奥底にありましてですね、かつて日本がこうバーッとですね、侵略をしていった時はですね、これもうフン族のアッチラだって言われたんです。日本人がアッチラだって言われたんです。中国人が退去してアメリカ 大陸にですね、やってた時も、効果論って言ってですね、また黄色人種がやってきたって。これもうフン族とアッチラにですね、彼らすぐ照らし合わせて考える。これ、中国はおそらく、フン族のアッチラなんだろうというふうに思いますね。そして、言えることは、聖書を見る限りでは、中国とアメリカのこの対決、まあ、これここまで私言っちゃっていいか分かりませんけど、結局は中国は最後は負けると思います。どうしてもですね、中国っていう国はまあはっきりしてきましたけれどもね、やっぱり個人崇拝でね、行かないともうまとまらないんですよ。今まで毛沢東で失敗したから、個人崇拝はやりませんって言ってきたけれども、習近平さんは結局それの道を走ってるでしょ。そうじゃないとあの国はまとまらない。ということは、まさにフン族の大帝国は、アッティラっていう一人の人物によってですね、のカリスマで維持してたけれども、アッティラが急死した途端にフン族の帝国っていうのは崩壊するんです。そういうことがですね、おそらく中国においては起こるんじゃないだろうか。まあ、こんなこと言うとね、私も、まあ、あまりこんなこと言うとまずいなと思いながら、これ冗談じゃないんです。中国の公安、宗教担当の人たちは本当に勤勉な人たちですから、もう、ありとあらゆることをチェックしてる。まあ、まああれですよね。まあ、後でカットしてもらえたらいいですけどもね。香港で中国の教会ってのは、セブンスデーアドベンティスト教会っていうのが認められないでしょ。認められないから、彼らは中国ではプロテスタントの教会っていうのは一つの教会しか認められない。で、あるセブンスデーアドベンティストはそこに加わって、あるセブンスデーアドベンティストは関わらない非公認の地下教会。アンダーグラウンドの教会を形成していると、そういう状況の中でですね、じゃあこの中国の教会とですね、他のセブンスデーアドベンティの世界教会の関係をどうしましょうかっていう話し合いが2年半前かな、香港であったんです。で、中国のいくつかの、もう本当にこう、まあ、指導者、中国のアドベンティストの指導者が何人かやってきて、で、香港で話をして、彼らがですね、私たちに言ってたんですけれども、まあ、彼ら来る前に何人かはですね、ちゃんと公安の宗教担当の人たちに呼ばれてるんですね。そして、まあ、あなたはね、許可を取って香港に行くけども、まあ、みんな許可制で必要ですから、許可を取って行くけれども、もう、あなたはこういう会議があって行くんだよね、ということでね、何のことはない。向こうは全部持ってるんですよ。その会議の議案から、その参加者のメンバーまで、あれですね、世界総会総務の G.T. 雲先生という人が来るんだね、って言ってね、ということでしょうね。ソウルからは、総理のなんちゃらキム・シーヨンという人が来て、総務の稲田豊っていう人も来るみたいなこと全部ね、全部向こうにあるという、どこから手に入れるんでしょうということですけれども、まあ、非常に勤勉な人たちだということなんですね。だからあんまりめったやたらなことを言っちゃいけないなと、まあ、思いながら言っちゃったんですけれども。まあでも、聖書的に言えばそうなんですよ。 最終的にですね、残るプレイヤーはアメリカであり、ローマンカソリックである。そしてアメリカとローマンカソリックが手を組むことによって、なんとかこの危機を乗り越えようとしてくるだろうということ、まあ、環境ファシズムの話をいたしました。ファシズムっていうのは危機の時代に起こりますよね。日本がファシズム化したのもやっぱり危機だったからですよ。ドイツやイタリアも危機だったからファシズムに走ったわけでありまして、で今現在差し迫っている危機ってのはやっぱり環境の危機であることは間違いない。でローマンカソリックがですね、2015年に、出した、ラウダートシって言われる会直を、今の法王が出された。これはですね、この地球は我々のホームなんだということで、もはやこのホームを守るためにですね、我々が今行動を起こさなければどうしようもないということを訴えているわけです。まあ、パリ協定の目指す 1.5% 未満の上昇に抑える、あの二酸化炭素と気温の上昇をですね、産業革命以来 1.5% に抑えよう。これはだいたい2度だって言うんですけどね、もうすでにもう平均気温が1度上がっちゃってるんです、産業革命以来で。なんとかあと1度で抑えようって言ってるんですけども、まあ3日前ですか、お見せしましたよね。このままでいったら4度上がりますよと、80年後には4度いきますよと。で4度にいったら大阪の大半は海に沈むことになりますよという予想がですね、なされている。だからその待ったなしの状況だということを、まあ、フランシス・ローマ教皇は出して、でさらに、2020年と言いますから昨年の秋、ちょうど今から1年近く前にですね、人類は地球を休息させねばならないということを言ってるんです。でこの地球を休息させねばならないっていうのは、結局これ安息日のこと言ってるんですよ。でこれ言ってることはもっともなんです。地球に安息を与えなきゃいけない。で我々が欲望を追求していったら、もうこれで人類は自らの手で自らのホームを破壊し続けることになりますよ。これは全くその通り、誰も反対できない。そして、最終的にはですね、みんなでですね、結束してこの危機を乗り切るしかない。全くその通り、反応の余地はない。ただしこれがローマンカソリックの言ってる安息日が日曜日だっていうことが問題なんですよ。でこれユダヤ教との関係はどうなるのか、これ私には分かりません。どうするのか、この障害になってくるのはまずユダヤ教、そして次にセブンスデーアドベンティストですよ。みんなでですね、この地球に安息を与えようって言ってる時にですね、いや創造主が定めた祝福した日はこの日じゃないんだからダメですというですね、物分かりの悪い小さな群れがいる。だから私が戦争の時のね、日本の戦争の時、我々セブンス・デ・アドベンティストがの先輩たちがどんな目にあったかっていうのは、まあある意味我々の将来会う道を、まあ、示している。まあ、これからアメリカとイギリスと大戦争をやって、東亜にですね、新秩序を打ち立てるんだって言ってる時にですね、世の終わりは近いって言ってですね、言ってるグループがいる。イエス様の再臨だって言ってるグループがいる。なんだこれはという、もう権力者っていうのは本当わずかな群れであっても、そんなことを言ってる異物がいたらこれ潰してきますから、本当に、そういうことは起こってくるだろうと思います。ただまあ、繰り返し申し上げますけれども、これは生みの苦しみなんです。私たちはですね、それを経ることによって新しい世界を待ち望むんです。で、感謝すべきことにこれは起こるんだっていうことを、私たちすでにイエス様を通してですね、またエレン・ホワイトの予言を通してはっきり教えられてるわけじゃないですか。もう闇討ちに遭うわけじゃないんですよ。もうすでにそれは、やがて来るんだということは示されてるわけですから、まあ、私たちはそれを過度に恐れる必要はないですけれども、同時にですね、揺れ動かされてはいけない。御言葉に立っていくべきです。そして神様の御言葉に立って希望を持ってですね、新しい世界を待ち望むべきなんですね。これは生みの苦しみなんだと。そしてやがて次に来るのはイエス様の再臨なんだと。ローマンカソリックやアメリカはなんとか この危機を乗り越えようとしているけれども、最終的にそこには希望はないんだということを私たちは知っているわけです。まあ、最後にですね、まあ私が、まあ母がずっとですね、6日間出てくれて、本当に、まあ、まあ、母も88になりましたけどもね、こうして元気に出てきてくれて、本当にありがたいなと思います。まあ、台湾にいた時のことを思い出すんですよね。もう我々はこの、異邦人です。エイリアンですよ。だエイリアンっていうのは、不便なことが多いんです。劉先生もここではエイリアン、私も韓国にいることはエイリアンでした。エイリアンカードっていうのを持たされてね、そうかって、エイリアンって映画に出てくる怪物のことかと思ってたけど、僕がエイリアンなんだと思いましたけども、でも我々はエイリアンですよね。結局、この地上においては旅人なんです。で、私たちに語りかけてくるものがある。私たちの母国からですね、語りかけてくる声がある。まあ、これは昔の短波放送ですね。短波ラジオですね。昔の短波ラジオはやたら大きかった。で、私の父親がね、よくこれでニュースを聞いてたんですね。で、本当か嘘か知らないんですけどね、なんかこう、ラジオ日本の、放送ですね。海外放送聞いてて、まあどうでもいい野球だとかね、相撲の中継だとかなんかよくわかりませんけど、そういうのはね聞こえるんですけど、ニュースになると急に聞こえにくくなったりするんですよね。あれはなんかこう台湾の軍が妨害電波を出していたんだという話も聞きますけども、まあ本当なんですかね。当時の台湾の人は日本語わかる人たちがいっぱいいましたからね、だからあんまりそういうラジオ日本の日本語放送を聞かせちゃまずいと思ってたのか、まあ、当時はいろんなところがですね日本語放送をやってまして、北京とかね、台北、平壌、ソウル、それぞれ日本語放送をやってるんですけどね、まあ大体のニュースってのが相手の悪口を言うニュースでですね、まあニュースなんてもんじゃない、まあその中で割に、ボイスオブアメリカとか、まあラジオ日本もそうですけどね、でやっぱり一番信頼されてたのが BBC でしたね。イギリスの BBC、まあ、これは非常に公平だと言われてましたけども。まあ、いずれにしても私たちはですね、ふるさとからの、父親はこう、ふるさとからの放送をこうずっと聞いていた。まあ、我々もですね、この地上に生きていますと、このふるさとからの放送っていうのはこれ聖書でございますよ。で、聖書を読もうと思うと雑音がいろいろ入るんですね。まあ、サタンのやつが妨害電波をどんどん出してくるから、いろんなことでこう、気がそがれて、なかなかね、我々はこう、神様から、天のふるさとからの声って聞こえないんですが、やっぱ我々は意識してそれを聞いていかなきゃいけない。これ、父親の聖書ですよね。まあ、よく読んでたんだなと、思いますけどね、まあ、最近私はiPad を聖書読んでますから、ちょっとこれはまずいなと思うんですね。私が死んでも息子に残す聖書がないからね、この中のデータですよ、ちょっと残らないんで、やっぱり印刷されたものってのは価値があるなというふうに思うんですけれども、やっぱりこれ聖書を読むっていうのはね、私たちがふるさとからの頼りに、ふるさとからの声に耳を傾けるっていうことなんですね。それが私たちが聖書を読む、神様からのですね、語りかけを聞くっていうことであると思います。まあ、私たちアドベンティストはですね、幸いなことに明確に神様からの招きを聞きました。神様からの声を聞きました。ね、それにですね、従って歩んでいける幸いっていうのは本当に思うんです。皆様と一緒にですね、このイエス様をお迎えする旅、この旅を続けてまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http:// www.audioverse.org へアクセスしてください。